京都リバーサイドウォークウィークエンド、今週は佐賀ネッチが担当しております。さあ、ここからはビブレハンナリスタイル、毎日のあなたの暮らしをちょっと明るく華やかにハンナリと彩る、そんな情報をお届けしているコーナーです。金曜日はこちらの方にいつもお越しをいただいております。京都上京ことつぐの会会長の鳴橋明美さんです。鳴橋さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のお着物も素敵ですね。
ありがとうございます。今日はちょっと紫で、ぼかしな感じでね、
なんか涼やかで、はい、お襟もローですかね。
あ、そうですね、はい、もう帯もローですので、はい、合わせなさいと毛利先生に言われ
る。なるほど、そういうところを合わせるわけですね。
そうなんです。
あ、なるほど、ちょっと勉強になりましたけど、ありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。さあ、今日はどんな話題でしょうか。
はい、そろそろね、お盆が近づいてきましたんですけれども、私の小さい頃とか、それから今も含めてですけども、はい、そういう暮らしのね、思い出とかお盆のお話をさせていただこうかなと思ってます。
はい、お願いします。はい、
それからですね、この間今年のお盆の準備ということで、はい、先週お話しさせていただいたんですけども、京都新聞にね、出していただきましてね、
そう、すごい記事に出てます。
そうですね、皆さんお盆はどうしますかっていう話をね、記者さんがあちこち調べて回らはた中の一つに入れていただいたんですけれども、
鳴橋さんのお名前も上がってますね。
うちの菩提寺では棚行をせずに、代わりにご先祖さんのためのお世話が聞くよっていうのをお寺でしはるっていうふうなことをね、書いていただいたんですけど、私ね、その時に先週ですけど、浄土真宗のね、お寺の大谷宗廟さんに行かはるだけっていうふうに言うたんですが、菩提寺ね、京都の中に菩提寺持っておられるところはね、棚行されるとこもあるみたいで、そういうとこもの話も書いてありましたね。お茶出されても飲まへんとかね、とにかく接触感染、3密を避けるっていう。
そうか、今年は
そうなんですよ、もう
そんな
すごい大変ですよ。
大変ですね、
最後までマスクを、外さへんとかね、
それも苦しそうですね。
今日夜間張る間、そのままやったらしんどいやろなと思いますけど ね、まあしゃあないなっていうとこもありますけどね。それからもう一つね、六道参りについて の記事も、その後で出てたんですけども、第三って言うてね、新仏さん以外は今年はちょっとこんといてくださいって言ってはりましたので、六道さんですね、六道神王寺さん、あそこはネットでね、申し込みが1000人以上あったっていうね、そういう記事もありましたね。やっぱりちゃんとしゃはんやなと思いました ね。
そうですよね。
形は違っても、できることをしましょうっていうふうなことで、
今年しかできないやり方かもしれないんで、それもね、そういうお参りの仕方もあってもいいのかなということですかね。
そうですね、思い出の一つということで、
として、こんな年もあったなっていうね。
そうですよね、そんなことで、私とこはどんなことするかっていうふうなこととね、昔のこととかもお話ししようと思うんですけども、
お願いします。
私ね、お盆ってうちは浄土宗なんで13から16なんですよ。宗派によっては12から始まるとこもあるんですけれども、その間ね、今まで、生まれてから今まで、いっぺんも旅行とか行ったことないんですよ。
あら、みんなお盆休みやし旅行行こうかって言って、この日にめがけて行かはりますよね。
そうですよね、お商売してお店したはっとことかはね、この時しか休めへんので、そこはね、行かはってもそれはそれでええと思うんですけど、うちはとにかく家を開けたらあかんと。
ほう、
ご先祖さん家にいはんのに出るとは何事かっていう感じでね。
なるほど、せっかく帰ってきてくれたはんのにってことですね。
そうなんですよ、家がね、留守やったらあかんやろうっていうね、そういう考えやったんで、うるさかったですよ、ほんまに。
めっちゃちゃんとしてはりますよね、でもそういうのね。
いいのか悪いのか分からないですけどね、そう言うて母がいいようになってからも私同じようにやってるんですよ。
やっぱりね、なんか気持ち悪いところもあるんですかね。
開けてしもたらお供えとかができひんので4日間ねお供えするんですよ。でね、その前に、そのするために準備とかいうのもやりましてね。
あら、
だいたい5日から8日ぐらいの間にお初来迎え行くんですけど、うちは、でね、 ちょっと前はうちの菩提寺ともう一つね、南禅寺さんの方も菩提寺、お墓があったので、はい、行ってたんですけどもね、はい、その時にね、南禅寺さんね、はい、夏のお世話かけ供養を毎年あったんですよ、
はい、
でね、そこでねおそうめん食べるのが、はい、めっちゃ楽しみやったんです。
そのおそうめんってお店に入らはってとかじゃないんですか？
お寺の中で、はい、多分お坊さんがね作ってくれてはるというほんまの精進料理です。
出してくれはる。
そうなんです。
あら、
すごくもう美味しかったしね。いやもうね、もう子供の時はもうそれ食べに行くだけが楽しみでしたね
いやでもなかなか食べられないですよね、そのお寺
で、
ね、
そうですよ、
そうなんですよ、出していただけるおそうめん。
ものすごいね、今から考えたら贅沢やなと思います。今でも多分やってはると思うんですけども。
へー、いただいてみたいなんか ね
ほんまにね、まあ、子供はやっぱり食べることしかね、それ興味がないので、はい、まあ、それで毎年行こう行こうって言って行ってたんですけどもね。はい、で、その後でタクシー乗ってはしご、お寺のはしごをするっていう。
あら、また忙しい。
いやこれね、はい、でもほんまに聞いてたらね、もう4つも5つも行ったとこあるんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ、まあ、自分とこの、ね、お守りしてはるお寺が、はい、ご夫婦で別々にある場合ね、はいはい、全部行こうっていうとこもあったりしてね。
いや、ちゃんとしてはりますね。
してはるとこはしてはりますね。はい、
そうですか、
はい。でまあ、それが済むとですね、はい、お盆までの間の日ですけども、うんうん、まあ、お膳のね材料、お供えのお膳の材料の買い出しかなかので、
あ、はい、
表をこしらえてね、もう全部チェックして全部こうたかってて、
もう鳴橋さんが表を作るって言うたはんのはお正月もそうやし、
なんですよ
お盆もそうなんですね。
そうなんです、はい、お盆もそうなんですよ。昔はね、晩にこうみんな同じように食べるっていうのをやってたんですけどもね、はい、まあ、子供らがね、うんうん、もう食べられへん、お肉とか魚食べられへんと嫌やってて、これ精進決済するんですよ、13から16までの間ね。
お盆の間、そしたらお肉、お魚食べられない。
そうね、牛乳とかもね、ダメなんですよ。
あ、そうか、乳製品、チーズとかヨーグルトとか、その辺も全部ですね。
そうなんですよ、ビーガンみたいなね。
あら、かっこいいですね。
そうなんで、そう言ったらかっこいいんですけどね。
ちょっとセレブみたいな感じですけど、はい、
その間13から16までするんですけど、はい、でも今ちょっとね、それ言うとね、お肉食べたいとか言うんでね、もうお昼だけって言うて、あ、はい、まあ、お昼はそういう風にしてるんですけども
、お昼はビーガンですね、は
い、お昼ビーガンなんですよ、はいでもまあ、仏さんの分だけになってしまうんですけどね、まあ、買い出しに行って、はい、家の大掃除するんですよね。大掃除、お寺さん来はるんでね、今いつもみたいなことやってるともうね、もうね、足の踏み場もないようなことになってるんで。
いやいやいや、そんなことはないやろうけどでもまあ、それをきっかけに大掃除してはるってことですよね。
そうなんですよ、誰か来あらへんかったらね、もう奥まで入らはるでしょ、やっぱりね。
ね、そうそうそうそう、
なんで。
そうですよね。
そうなんですよ、まあ、掃除、それまでのとこだけでも掃除せなあかんなっていう。そうやわ、通らはるとこだけでも
通らはるしね、いろいろね
そうな、通らはるとこだけでも掃除せなあかんなっていうので、大掃除がまあできると。
はい
はい、ほんでからまあお仏壇の掃除もしますし、でこれはね、私の役目やったんですよ。
あ、ずっと。
そうなんです。
子供の頃からですね。はい、はい、
まあね、親にしたらなんかね、仏さんの手折れへんやろかとか、なんか考えたかもしれんけどね
いやいや、やっぱりそれは長女さんやしっていうことですかね。
そうですね、私は一人で育ったんで、うん、はい、まあ、私がやるしかないやろっていうことで、
はい、やっていきなさいね、はい、っていうことですね。
でもね、その時にね、中からいろいろ古いものがいっぱい出てくるわけなんですよ。
あ、普段は見ひんようなものですね。
そうなんです、それをね、みんなが楽しみでね、
うん、
まあ、ね、親にこれ何あれ何って一回ずつ読んでね、怒られてね用事できひんやんかって、早しやって言われて、毎年それを繰り返すというね。
いやでもそうやって興味を持つお子さんやったっていうのがまた素晴らしいと思うんですけど。
そうなんですかね、
はい、
なんかね、古いことを興味があったので、ん、まあ、そんな時しかなかなかね、話聞くこともないし、
うん、
まあ、やっぱりそういうご先祖さんのことを聞く期間なんやなっていうふうに、こう子供ながらもそういうふうに思ってましたけどね。
家族みんなでね、そうですね、ご先祖さんのことやらを、
そうそう、うちの母も言うんですよ、だからそういう時にこう見せるとこれ誰誰のやって言ったらね、でその話始まるでしょ。
あ、はい、そうですね。
ほんでしばらく喋ってね、はい、あ、えらい仕事しもったって言ってね時間取ってしまったってまたバーッと行くんですけども、
はいはい、でもこんな方がやはったっていうのがそこでわかるわけですも
ん
ね。
そうなんです、まあ、ご先祖さんにしたら嬉しい話なんかなと思いますけどね。
本当ですね、
うん、でまたね、あの木魚を出してくるんですよね。
あ、はい、
うちの木魚大きかったんですけどね、はい、割と30センチぐらいの大きさあったんですが、それポクポクしてね、遊んでね
ええ音しますもんね。
そうなんですよ。でまたうるさい言うて怒られて大概怒られて終わるんですけども、はい、
それもなんか一つの思い出です ね、 ですね、なんか怒られたなっていうね、
は
い、
でまあ13日から始まるんですけどね、この日からちょっと早めに起きて、はい、用事出たいやって言われて、
うんうん、
まあ、私やるのはいつもねおひたしこしらえる、お膳の中でおひたしが毎日つくので、で母がごまいってそれをねすり鉢にダーッと入れてもうたら、それをダーッと吸って、
はい、
でまあ、全部しんへんですよ、茹でてもうたら野菜入れるだけですけどもね、はいはい、
まあ、それでもね作り方もわかるし、
そうなんです、横で見てられるので ね、
ね、本当
なかなか手伝わせてもらえへんかったんですけど、
あ、
忙しいのでね、
あ、そっか、あの帰って時間、
そうそう、邪魔やって言われて邪魔やったら手出すなとか思うんですけどね
確かに
思うんですけど、まあそれで横で見てたんで、
はい、
あのまあ、作り方もわかったんで、ね、今でもできるんですけども、
ね、それはええ時間やったんですね。
そうです、私にしたらねすごい貴重な時間やったなと思います ね、
本当にね。
でお膳あげるの手伝うとかね、で、まあ、拝み方もわかるとかね、そういうふうなこと で、 で、ね、はい、
うんうん、
まあ、それはあのいつもと違う時間っていうのは子供って嬉しいですよね、なんかね、うん、何にせよね、
はい、
だからそれはねそれでよかったなと思いますね、はい、でね14日か15日ぐらいになると、はい、棚行さっき言いましたけども、はい、お寺さんがお参りに来はるんですよ、
はい、いよいよ来はるわけですね。
大体この日にするので、うん、もうその日はちょっと早いこと来はったりするので、はい、バタバタしましたけどね、
うん、
もうそれも手伝わされて、
うんうん、
で、あの、まあ、どっちの日15日かな、あのシラムシ買いに行くんですけど、シラムシをご存知ですか。
私シラムシ知らないんですけど。
あ、そうですか、はい、あのおこわのねお赤飯の色のついてへん真っ白のやつですね、はい、もち米もしただけっていう、
ああそれをシラムシって呼ぶんですね。
そうなんです、それね、あのお盆にあげることになってるんです。1日はあの毎日あげはとこもあるかと思うんですけども、は
い、ま、ご飯じゃなくてシラムシをあげる。
そうです、そうです、ほんまとここっちの方がね、はい、あの楽っていうかね、買いに行ったらええだけなんで高んでって
そうですね、あるんですけど、朝からご飯高んでいいですもんね。
そうそう、それはね楽といえば楽なんですけども、はい、
あ、そうなんですね。
そうなんです、はい、ほんでまあ16日になったらさらに早起きて、うんうん、あのお揚げさんを買いに行くんですよ。
はい、
でお揚げさん買いに行くっていうのはね、あの朝昔はあのお豆腐屋さんがすっごい早いことを起きたはったんで、
朝早いって言いますよね。
そうです、揚げたてのね、うんうん、お揚げさんでないとあかんってうちの母は言うんです。
おー、その日に揚げはった。
そうなんですよ、
はい、
ほんでねそれ今ちょっとねあの定時でないと飽きあらへんので、うん、今は冷凍になって申し訳ないんですけど
もねもうね、あのお豆腐屋さんもね時代が変わってきたからね、
お揚げさんに管理栄養で揚げてますけど、はいはい、でそこでねあらめ炊くんですよね。
あらめ、
アラメもね、うん、この頃ね あんまり食べはりませんよね。
あんまり見かけないですよね。
あのスーパーにはあるんですよ。
そう、なんか乾物のとこですよね。
そうなんです、はい、あのひじきはねすごいなんか偉そうな顔していっぱいあるんですけどね、
う
ん、
そうそうそう、種類もいろいろあります。
そうなんですよ、はい、アラメは一種類しかないんですよ。
そう、うん、確かにそうです、はい、
でこれねあのお盆の前になるとなくなるんですよね。
あ、皆さんね、
そうそうそう、やらはっとこが多いとこはね、うん、うちの周りなんか割とまだちゃんとやってはる人多いので、うん、年配の方も多いので、うん、
はい、
あのしゃはるんですけども、はい、あのひじきよりは長いですね。
長いですね、はいはい、
で水で戻したらね結構柔らかくなるんでね、うん、
美味しいですね。
そうなんです、京都のお料理なんでねぜひ食べていただきたいなと思うんですけどもね、うん、はい、これ炊いて、はい、でも揚げたらもうすぐに全部お供え物をこう新聞紙にまとめて入れてね、
はい、
でお寺にこう揚げに行くんです。お初来送りするんですけど金付きに。
そうなんですね、はい、忙しいですね。
そうなんですよ、
うんうん、
まあ、ほんで、まあ、送ったら、はい、あの夜は大文字っていうことになるんですけども、
16日ですもんね、
はい、で送って終わりっていうんですけどね、もう結構ねこれはこれで楽しかったんですよ。いろいろね変わったことが1年に1回だけできるっていう、
ね、それも毎年こうねあの 日ごとにこう これやってこれやってこれやってっていうのがあって、
そうです、メニューが決まってるんでね。
でも それ自然にこう覚えはって、はい、でまたそれをこう、ね、教えるぐらいに覚えられるので、
そうですね、
いいですよね、毎年、毎年やってはることですね、は
い、でまた今年もね、いろいろこういうふうなあの自粛とかいろいろありますけど ね、まあ、うちの中のことなんで、はい、今年もきっちりとやろうと思ってます。
素晴らしい、はい、きっとあのね、あのあうちもやってるっておっしゃるとことかね
あると思います。それは ね、 ね、はい、たくさんあると思います。
そちらもあの続けていただきたいし、あの全然私みたいにあのやってへんかったとか知らんかったっていう方も多いかなと思うんですけど、
ね、宗派によりますし、ね、
はい、まあ、そういうところはなんか一つだけでもね、もしかしたらやってみたらいいかもしれないですね。
そうですね、はい、
とりあえず私アラメ炊きます、
はい、ですか
食べることばっかり でもなんかできそうな気がするので、はい、はい、今日も貴重なお話をありがとうございました。はい、また来週もよろしくお願いいたします。ビブレハンナリスタイル、今日ゲストにお越しいただきましたのは京都上京ことつぐの会会長の鳴橋明美さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお時間は北大路ビブレの協力でお送りいたしました。